耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第688回12月17日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、タイガーウッズはご存知でしょうか？まあ、知らない人の方が少ないと思うんですけども、まあ、タイガーウッズと聞くとね、どんなイメージでしょうか？まあ、天才プロゴルファーとか、まあ、生後9ヶ月からゴルフを始めたとかね、まあ、そんな逸話がありますけども、このタイガーウッズのですね、ちょっと意外なお話、皆さん知ってるでしょうか？2005年10月、世界ゴルフ選手権第3戦の最終日、タイガーウッズはジョン・デイリーとデッドヒートを繰り広げました。最終18ホールを終えて、通算10アンダーで並び、優勝者を決めるプレーオフに持ち込みました。1ホール目は2人ともパーで引き分け、迎えた2ホール目、タイガーは先にパーパットを決めて、デイリーがあと距離1メートルのパットを決めれば、さらに次のホールへ勝負が持ち越されて、まあ、外せばタイガーの優勝が決まるというこの瞬間、もし皆さんがタイガー打つなら何を思うでしょうか？まあ、おそらくね、ほとんどの人はですね、パットを外せと自分が優勝するために思うんじゃないでしょうか。まあ、しかしながらタイガー打つはこの時ジョン・デイリーのパットを入れと願ったんだそうです。さあ、なぜタイガー・ウッズはこれ入れと願ったのか、その時のタイガーの考え方こそが、今回ご紹介する本のテーマなんです。詳しくは後ほどご紹介します。というわけで、謎を残したまま、オープニングから本編に参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は牧野出版より出ております、トマベチ秀人著、努力はいらない夢実現脳の作り方という本です。著者のトマベチ秀人さんは脳機能学者、計算言語学者、認知心理学者、分析哲学者、そして実業家である方です。1959年東京生まれで、2008年の春からですね、自己啓発や能力開発の分野における世界的権威ルー大使とともに、アメリカ認知科学の最新の成果を盛り込んだ能力開発プログラム PX2 の日本向けアレンジに着手しています。まあ、他にもですね、いろんな肩書きがあったようにね、まあ、華々しい経歴をお持ちの方なんですけども、今回書いてる本はですね、この誰もが実践可能であり、それによって夢を叶えることのできる脳の作り方、まあ、先ほど言いましたこのルー・タイスさんのね、 PX2 のこのノウハウが込められている本です。まあですね、タイトルを僕なりに訳すと、自分で努力をしているとは思わずに夢を実現する脳の作り方という意味なんですけれども、まあそのね、ノウハウは後々語っていきましょう。実はね、先ほどオープニングで話したこのタイガー・ウッズの考え方もですね、このルー・タイスさんの考案したプログラムを、タイガー・ウッズのお父さんがどうも学んでいたらしいので、間接的にですね、タイガー・ウッズのこのルー・タイスの教えを受けているというふうに考えられるでしょう。トマベチさんとタイガー・ウッズの話をしましたけど、まあ、このルー・タイスという人もね、キーポイントになってくるので、このルー・タイスどんな人かと言いますと、彼はですね、高校のフットボールコーチだったんだそうです。で、選手を指導した経験をもとに、この人材研修プログラムの会社を1971年に妻と2人だけでシアトルに設立し、その後このルー・タイスが開発した人材研修プログラムが世間に高く評価されて、現在ではですね、全米のトップ企業ランキングフォーチュン500の中のうちですね、6割の企業が研修に採用しているんだそうです。まさにですね、アメリカの自己啓発教育界のトップを極めている人なんですが、そんな、ルー・タイスさんの教えをですね、吸収したこちらの本、まあ、本の中で紹介している方法はですね、まあ、脳の機能に働きかけることで自分でも気づかないうちに自らの夢に向かって突き進むようになるというお話なんだそうです。まあ、結果としてね、気がついたら夢が実現してたということが起こると言います。まあね、不思議な話だと思われるかもしれませんけども、最先端の科学的アプローチと膨大な数の人に実践していますので、きちんとね、科学的なデータを積み上げたノウハウなんだそうです。さて、じゃあ気になる夢の叶え方なんですが、まあ、夢を叶えるということはですね、まあ、端的に言ってしまえば何かが現状と変わる、自分の望んだように変わるということなんですね。ところが実は人間には基本的にはですね、変化を嫌う性質、現状から変わりたくないという性質があるんです。まあ、多くの人にとってですね、夢を叶えることとか夢を見つけること、これすらもね、困難であるというのはね、このためなんだそうです。 まあ、わかりやすく言いますと、まあ、貧乏は嫌だ、金持ちになりたいと思いながら、仕事をね、我慢してやってて、まあ、給料日にお金が入ればね、こう、パチンコで使っちゃったりとかですね、まあ、なんだかんだで、こんな自分に変わりたいと思っているのに、どうやったら変わるのかというのがわからずにですね、まあ、金さえあれば、学歴があれば、資格があればと、ないものねだりをして、まあ、どうすればいいのか、どうすればないものが手に入るのか、というところの実践ができていない。で、結局、まあ、どうせ俺なんか、何やってもダメなんだから、とね、諦めモードに入ってしまうという、そういう人は実際多いと思います。まあ、ここまでひどくない場でもですね、自分がね、なかなか変えられない人って多いと思うんですよ。というわけでですね、変わりたいと口では言ってても、まあ、無意識にこの慣れ親しんだ現状から変わらないように努める力がね、働いてしまう。この無意識の働きをルータイスのプログラムでは、コンフォートゾーンというふうに呼んでいます。そう、コンフォートゾーン、まあ、自分が楽でいられる範囲というふうに考えてください。このコンフォートゾーンはですね、とても頑固で、まあ、たとえこの現状が思わしくない、変えたいという意識があっても、まあ、そこに留まろうとする力が大きく働いて、すでに出来上がっているコンフォートゾーンから外れないように思考や行動を勝手に制限してしまうという脳の働きがあるんだそうです。じゃあやっぱりですね、この夢を実現させるためにはこのコンフォートゾーンを何とかすればいいんだろうと皆さん思いますよね。で、このコンフォートゾーンを何とかする方法、答えは簡単です。コンフォートゾーンをずらしてしまえばいい。まあ、コンフォートゾーンをずらすにはですね、何でもいいので、暫定的なゴールを一つ作ることから始めるんだそうです。まあ、重要なのは、その達成までに必ず期限を設けること。そして、この何でもいいとは言いましたけども、あまりに手近な目標ではね、コンフォートゾーンはずれないので、どうやって実現するのか、現在の自分からは見当もつかないくらいの方がいいんだそうです。そして、ゴールそのもの、つまり達成した姿に対してではなくて、ゴールに向かっていく自分の姿のイメージに対して強い臨場感を抱くことが大切なんだそうです。はい、というわけでですね、コンフォートゾーンの説明をしたんですけども、もう一つ夢を叶えるために変えていかなくてはならないものがあります。それは自己評価。ここで言う自己評価にはですね、二つの側面がありまして、エフィカシーとセルフエスティームというんですけども、エフィカシーというのはね、直訳すると有能さなんですけども、この本では自分自身の能力、自分に何ができるか、自分がどれだけのことができるかという自己評価を表します。そしてセルフエスティームも直訳すると自己尊重となるんですけども、こちらはこの本ではですね、自分の存在そのもの、自分のいる位置に対する評価というふうに考えるんですね。で、ここでオープニングで紹介したタイガー・ウッズがまた出てくるんですけども、タイガー・ウッズはですね、この自己イメージの中に高いエフィカシー、つまり自分自身の能力とか自分に何ができるか、自分がどれだけのことができるかというものをですね、非常に高いレベルで設定していたんです。どういうことかと言いますと、まあ、相手のミスや失敗を期待してしまうのはね、タイガーの自己イメージに反する、つまりエフィカシーを下げてしまう行為なので、タイガーは常に世界最高のプレーをする理想の自己イメージがあったんです。なのでね、相手のジョン・デイリーが残した1メートルのパット。まあ、普通これはね、プロだったらいられる距離なんですけども、まあ、よもや外れてほしくないと。だから、入れと。タイガー・ウッズは願ったんです。そして、次のホールでも、最高のプレーをして、彼に勝ちたい。そういうイメージがタイガー・ウッズの中にあったんですね。なので、オープニングで言ったタイガー・ウッズの謎、相手のパット、入れと思った秘訣は、このあたりにあったんです。というわけでこちらの本ではですね、やりたいことをこの実現するためにはこの目標に向かって高い自己評価を持つことが大切だと言っています。まあ、とにかく徹底的に高い自己イメージを持ってそのイメージに慣れ親しむことが大切であるという教えでした。以上、コンフォートゾーンと自己評価のお話をしましたけどもね、この本、まあ、夢をね、実現するための方法というんですけれども、やっぱりね、ルータイスさんがそのアメリカの人なのもありますしね、すごい強気だなぁとさっきディレクターと二人で話しておりました。今回ですね、関わったスタッフが三人いるんですけども、三人のスタッフ中ですね、一人の方がですね、こう、自己評価がすごい高いっていうのは、なんか自信に溢れてて、ちょっとどうなんだろうって言い方をしてましたけども、まあ、アメリカ的なものの考え方とかですね、まあ、今のビジネスを生き残っていくために、こういう考えが必要だと思っている方も多いんじゃないでしょうか。というわけでですね、夢の実現方法、力強く夢を実現したい、爽やかに夢を実現したいという方はこちらの本を読んでみてください。では書籍情報です。努力はいらない夢実現能の作り方、トマベチヒデト著、 牧野出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたこちらの本ね、PF2 の自己啓発プログラムなんですけども、なんか280万人が実践しているというすごいね、なんか実績を持っています。でね、まあ、夢を叶えることができる脳の作り方みたいな切り口で言ってきたんですけども、今回僕が勉強になったのはですね、コンフォートゾーン、まあ、心地の良い空間とか、まあ、ここから自分を変えられないこの空間みたいな、定義だったんですけども、改めてね定義をしてもらってですね、まあ、自分でもなんかこうちょっと開眼しました。僕もですね、やっぱコンフォートゾーンあると思うんですよ。なかなか自分が変えられない場所、まあ、皆さんも考えてみてください。休日家でぐーたらしてるところとか、まあ、すごい物理的なコンフォートゾーンなんですけども、まあ、精神的にもね、やりたいと思ってるんだけどできないっていうのがね、あると思います。まあ、いろんな自己啓発書に書いてありましたけども、皆さん、本当に自分を変えるために、まず脳から変えるという意味でこちらの本おすすめです。では、あのコーナーです。
はい、どうも、石橋優でーす。今日もフィービーの CM に参りました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、こちらのオーディオブックのご紹介です。ドン。
なぜできる人はできる人を育てられないのか。
はい、
あ、これあれですね、懐かしいね、吉田天生さんの本なんですけども、2005年に本は出版されてるんですけども、
はい、
もうね、じわじわじわじわとベストセラーになってる本ですよ。
おー、来てますね。
まあ、皆さんやっぱ同じこと思ってるんだと思いますね。タイトル、うん、もう一回言いますけど、なぜできる人はできる人を育てられないのか。
できる人が2回出てますね。
まあ、そこもまあ面白いっちゃ面白い
です、はい。
まあ、むしろですね、多分仕事をやってて、はい、なんでできる人、できる部下とか、
はい、
できる上司とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
なぜこの人自体は仕事ができるのに、あの人の部下は仕事ができないんだろうっていうのが、
できる人なのになぜできる部下に育てられないのか。
そうそうそう、
ままですね。
まあ、そういう人たちが、まあ、一体どういうそのギャップがあるのか、まあ、できる人は普段どういうことを考えていて、できない人というのは普段どういうことを考えているのかっていうのをですね、はい、ビジネス的なところで、やっています。
ほうほうほう。
まあ、なのでね、この本を読んでね、仕事ができる人はですね、
はい、
なるほど、できないやつってのはこういうふうに考えちゃうのか、じゃあここはこうしてあげようとか、ここは理解してあげようって分かるはずです、
はい、
でまたもう一つで、できない人というのは、
はい、
ああそうか、できる人、あの人できると思ったけどこういうふうに考えてるんだなというふうにね、まあ、お互いに
歩み寄ることができるような。
そうなんです。
あ、素晴らしいですね、
うん、はい。まあ、おそらくね、この本がその売れた原因というのは、僕でちょっと雑誌してしまいますとですね、
はい、
みんなできる人に憧れてるんだと思うんですよ。
あ、でもそうですよね。
だからタイトル2個も出てるんです。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう。
そういうことだったんですね。
本当に邪推だな今回。まあ、でもですね、皆さん必ず気になることがね書いてあると思いますので、これを機にオーディオブックで聞いてみてください。
お願いします。
といったところで、そのオーディオブックのね、ダウンロードの仕方がフィービーなんですけども、
はい、
行き方をちょっと今日はバスさんからどうぞ。
はい、アルファベットで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと、カタカナでフェイビーと、フェイビーと、
3回目3回目、
言わなくていいですね。はい、検索していただければたどり着けます。
はい、フィービーは1回だけでいいですよ。というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。のっぽさんってやっぱできる人なんですかね。
できるかなって言ってましたもんね。
ねえ。